ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは、前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんです。中谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日のテーマは、日米安保体制は永久体制なのかです。1960年6月23日に、日本とアメリカ合衆国の間の相互協力及び安全保障条約として、日米安保条約は発行されました。発行の期限は10年ですが、自動延長されています。イラク支援特別措置法や有事関連法案の成立により日米安保体制には変化は今後あるんでしょうか。そのあたりどうなんですか、
ね。はい、まあこれお話しするともう2日か3日ぐらいずっと連続してお話ししなきゃいけないんですが、まあ、ちょうど日米安保ができて去年が50年なんですね。でこれは本県の吉田茂総理のですね、まあ、知恵でですね、まあ、米国の思惑と日本のこう利益と相まって、当時は昭和25年に朝鮮戦争が起こったんです。で、その後米ソの冷戦、また中国の動向とかがあって、やはりこの地域に米軍、アメリカ軍がいるということが、その地域の安定のためにすごく効果があったんですね。昭和35年、45年は安保反対とか言って、もう大騒ぎしたんですが、結局50年やってきて何が残ったかというと日本の平和と繁栄なんですよ。で今日本の GNP が世界の 15%、 アメリカが 25%、 合わせると 40% の経済活動をしていると。でそういう中で日本周辺でこの50年間一度も戦争がなかったということは、これはもう大成功のですね条約であってですね、当時の吉田茂もここまで考えてなかったと思いますが、大変なメリットがあったということは事実です。で日本だけで守ると、じゃあ北朝鮮が核を持ったら、北朝鮮がミサイルを飛ばしたらどうするかということで、日本は専守防衛ですから、その核も持たないしミサイル兵器も持たないし、やっぱり米軍のプレゼンスによって日本はこの節度ある体制でいられるわけであって、非常にメリットがあるし、またNATO なんかはヨーロッパですけれども一国で守ってないんですね。もうヨーロッパのほとんどの国が集団自衛体制でアメリカも含めてみんなで守るよということで集団で守ってますので、非常に安定してます。まあ、したがって日米安保があるから、まあ、日本も暴走もできないし、まあ、アジアも安定しているということで、まあ、私はこの体制はこれ破棄しようと思えばいつでもできますけれども、やはり日本のメリットのことを考えると、この体制というものは非常に今後も続けたらいいんじゃないかなというふうに思います。
は
い、
まあ、それはまあよく分かったんですけども、一方でですね、まあ、沖縄県に、まあ、日本に駐留するアメリカ軍の機能の 75% がまあ集中していることも確かであって、まあ、カジナだとかですね、まあ、普天間だとか大きな基地がまあ沖縄に集中してあります。まあ、私の家内は沖縄出身ですからよくまあそういうのを見てるんですけども、アメリカはですね、沖縄の米軍基地をまあ将来日本に返還するつもりはあるんでしょうか。アメリカ国防省の意向というのはどのようになっているのかというのはちょっとお答えづらいと思いますけれども、そのあたりはどうなんでしょうかね。
はい、在任中に2度ラムズフェルド国防長官とですね、沖縄の件についてもお話ししましたけれども、この点については今のところはないですね。というのはいろんなこの東アジアの情勢を見て今の規模の兵力を展開しているから、この地域が安定しているんだという認識でいます。まあ、事実北朝鮮の動向も不安なところがありますし、韓国の米軍自体も今どのようにやるか検討しておりますが、日本における米軍のプレゼンスというものは有効に機能しているというふうに認識をしています。
今日は日米安保体制は永久体制なのかということで、前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんにお話を伺っています。ブッシュ大統領になってからアメリカは積極的にですね、世界の地域紛争に介入しているようです。 で自衛隊はアメリカ軍の後方支援を行うということになっていますけれども、その、後方支援活動に変化があるということは考えられないんでしょうか。
はい、まあ、これについては共和党政権で右寄りという体質はありますけれども、根本的な問題は9.11 のテロ事件が発生して、まあ、新たな脅威というものが現実になってですね、もう自分たちの国民を含めてもう一瞬のうちに3000人以上が犠牲になったと。またアメリカの安全を司るペンタゴンも攻撃されたと。もうアメリカの歴史上始まって以来ということで、非常にこうそれ以来安全保障政策を変えました。でそういう可能性があるのは目をつんでおかなければ自分たちの安全は守られないというのが根本的な考え方になってきているし、非常にこの少しの集団がオウム教もそうでしたけれども、とんでもないことができる時代になったんですね。まあ、そういう点で世界の安全保障の考え方が変わってきたと、まあ、いうことは言えると思います。まあ、しかし日本についてはもう二度とこの武力行使をしない、戦争には参加しないというのが日本の国是でありますから、アメリカと共に戦ったりですね、こちらから侵略をすると、まあ、いうことは絶対にしないと、まあ、いうことですが、まあ、しかしもう一方で世界の安定平和を守っていくために許される範囲でですね、貢献する姿も見せていかなければならないと、そういう責任も日本にもあるのではないかということで、できる範囲の支援はしていこうということが現実の姿ですね。
はい、あとですね、米軍の日本への、まあ、駐留をですね、周辺アジア諸国は歓迎しているんではないかというふうに思われる節がると思います。その理由はですね、日本が、軍事大国化することを抑止する機能がアメリカ軍にあるんではないかというふうに思われる節もあります。それはどうしてかと申しますと、夏のですね、終戦記念日前後になりますと、現職の閣僚とか自民党の幹部が中国や韓国をわざわざ刺激する発言を、まあ、されています。周辺諸国の日本への警戒感を高めるだけの効果で、アメリカ軍の日本駐留を永久化させてしまうことになるんではないかと思って心配しているんですけども、そのあたりはどう思われますか。
はい、非常にそういう失言とかですね、不適切な発言をする人もいるのは事実であってですね、やはり近隣の諸国に対しては配慮をしながらまた強調するということは大事だなと私も思っております。まあ、しかし中国にしても北朝鮮にしても根本思想が違うんですね。やっぱり日本は自由民主主義で極力国民の意見を尊重しようという国柄ですけれども、社会主義の方は政府が強いということでありますので、まあ、日本はいろんな選択肢があるけれども、アメリカと組む方が非常にいい経済も安全保障もいいと、まあ、いう観点であります。非常に瓶の蓋論ということで、アメリカがいるからという点は指摘の通りだと思いますので、まあ、日本もよく世界の動向を見てですね、強調すべきだと思います。
はい、今日はですね、日米安保体制は永久体制なのかということで、前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんにお話を伺いました。中谷さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。